アンドロイド知らないの？
エクスペリア発売決定記念レイチェールナイト改めエクスペリアミニ&プロ発売決定記念ロビーナイト。
さあ始まりました、アンドロイド知らないの、特別番組レイチェルナイトですが、最近ちょっと、地元の札幌に帰って携帯電話をなんと落としてなくしてしまった雑種でございます。なくしたのはですね、ドコモの、まあ、ソニエリさん、どっちを言えばいいんですかね。まあキャリアがドコモで、ソニエリさんから販売されていた SO903i っていう、もう3年近く使ってるやつを落としちゃったんですが、それがまあ先週の話でして、なんとそれが昨日警察から、昨日っていうと18日に警察からですね、実家の方に電話があったらしくて、今日っていうと、19日なんですが、ちょっと親に取りに行ってもらうと、どうやら私のだということで見つかって、本当良かったですね。本当せっかく電池交換したばっかりなのに、なんか気づいたらなくて、本当にこの1週間ぐらいずっともう気になってたんですよね。いやー、よかったですよ。本当もうソニエリですよ。今流れがソニエリに来ています。はい、というわけで、まあ全然アンドロイドと関係ないんですが、まあちょっとソニエリということでね、言わせていただきましたと。この番組は、Android に関する情報を配信していくポッドキャストなんですが、今回は、ソニーエリクソンさんから発表がありました通り、レイチェルっていうと、まあ、わかんない方もいるかもしれませんが、エクスペリアという、Android スマートフォンの販売を記念しまして、その特別番組をさせていただきますということなんですが、ちょっとですね、最近全然配信できてないので、本当は毎週金曜日配信していく予定だったんですが、ちょっとですね、仕事とか忙しかったんで、ちょっと全然配信できていませんと。というわけで、まあ、ちょこっとだけ、言わなきゃいけないことを言っていこうかなと思います。まずですね、日本アンドロイドの会定例イベント、2月のイベント、アンドロンジョナイトに、参加っていうか、ちょっとですね、お邪魔、またなんかちょっとニュアンスが違うんですが、まあ見てきたんですよ。で、かなりですね、こう、女性向けと言っていますけど、全然男性でも参考になるイベントだったと思います。はい。例えば、ノートパッドを回収したっていう、SDK のサンプルにあるノートパッドを、まあ、女性向けに回収したというのがあったのですが、かなりですね、技術的なことも述べられていてですね、すごい参考になったと思います。あ、やっぱりというか、例えば、オプションって手間がかかるから、最初からボタンで表示した方がいいんだとか、そういうですね、全然女性じゃなくても使いやすいというか、全然男性でも納得できるようなところが多々あったので、本当参考になりました。で、その模様はですね、女子部のブログというものがあるので、そちらの方を参考にしていただければ、プレゼンテーションとか、あと 表の細かい内容がわかると思うので、そちらを参照してください。ちなみになんですが、次回の定例イベントは立教大池袋キャンバスのところでやるっていうらしいです。なので大ビル12階というのはその2月で終わりらしいです。非常に残念ではありますが、函館未来大学さんありがとうございました。で、3月は3月8日月曜日に、開催される予定なんですが、まだ受付は開始していないので、受付が開始したらですね、こちらのブログの方で紹介させていただきたいと思います。あとですね、最近Android を取り扱った雑誌が増えていると先週言ったのですが、日経ソフトウェアさん、あとソフトウェアデザインさんでも Android の開発に関する記事が載っていたので、今度からですね、雑誌に関する情報もどんどん言っていこうかなと思います。特に日経ソフトウェアと Windows 100% の方はですね、連載なので毎月毎月必ず載るということなので、どういう情報がその月の雑誌に載っているのかっていうのを紹介していこうかなと思っております。あとですね、前回ドロイドくんが載っている雑誌は買ってしまうと言っていたのですが、なんとそのドロイドくんが載っていたダイムっていう雑誌をですね、買い逃してしまいましたと。そのダイムっていう雑誌が2週間おきに発売されることを知らなくて、まだ大丈夫だろうと思って様子を見ていたら、気がついたらですね、新しいのが出ていてですね、これどうやってバックナンバー買うんだろうと、ちょっとわからないので、なんかバックナンバーの買い方、もし知ってる方がいましたら教えていただけませんかね、なんて思っている次第でございますと。
あとですね、KDDI が Android のスマートフォンを販売するという発表を、まあ、正式にしたというのがありましたね。一応以前から KDDI は出すだろうと、まあ明らかに、もうみんなの目には明らかになっていたのですが、やっぱ最近こう、Nexus One はあんま関係ないと思うんですけど、まあ、ソフトバンクや、あと Xperia の販売が決定してですね、盛り上がってきているので、スマートフォンによる KDDI 離れを阻止したいと思ったんでしょうね。すごい焦って発表した感がありますけど、ちゃんと正式な発表を行いました。早くてなんか6月に販売するんじゃないかと言われていますので、問題はどこのメーカーのやつ出してくるかよくわかんないですよね。なんか au の電波って結構特殊らしくて、ドコモやソフトバンクが使っている電波と違うんですよね、ネットワークというか。なので多分端末を作るメーカーも限られちゃうんじゃないですかね。どこが出すんでしょうね。もしかしてネクサス1は対応してないですよね、その KDDI のネットワークに。なのでどこが出すのか、個人的にはエーサーとか来てほしいですよね、リキッド。そうなんですよね、女子部の方でもそのリキッド持ってる人がいるらしくてですね、本当羨ましいですよ、本当あれ。いや、日本で買おうと思えば買えるんですけどね、やっぱ高い。そう、女子部の時もネクサス1を持ってる人って言われて 4,5 人ぐらいしかいなかったですからね、パッと見た感じ。ネクサス1やっぱ高いんですよ。なんかそれが売れない理由なんじゃないかなと。日本で買える買えないよりもやっぱ高いっていうのが原因なんじゃないかなと思うんですよね。 T モバイルから買えばちょっとは安くなるんでしょうけど、それでもやっぱ一部の金持ちしか買えない端末って感じがしますよね、ネクサス1は。
いくら性能が良かろうがやっぱ高いと手が出ないと思うんですよね。
あとですね、最近というかずっと前から考えていたんですけど、ちょっと歌を作りたいなと勝手に思っているのですが、まあ楽器とか弾けないし音符とかも全然わかんないんで、とりあえず歌詞だけは考えようかと思ってるんですけど、どうしてもですね演奏ができないので、どなたか音を作ってくださる方がいたらちょっと募集したいなとか思っている次第なので、どなたかいませんかというのをここで言わせていただきますと。それではですね、前回の特番で前編で言っていた、トピックをもう一回おさらいさせていただきますと。その1、コミュニケーションを統合した電話帳タイムスケープ。その2、音楽、動画、写真をシームレスに扱うメディアスケープ。その3、日本語入力の最終形態となるか、 PO Box Touch。 その4、独自のアプリやその他のサービス。この4つのトピックスをお送りしたいと思います。それでは参ります。
Android 知らないの。
コミュニケーションを統合した電話帳タイムスケープ。ちょっとですねブランクがあるのでうまく喋る自信がありませんが、エクスペリアのですね公式ホームページから紹介させていただきたいと思います。結構ですね公式ホームページ見てるとなかなかわかりやすく紹介されているのではないかと思います。まずこのタイムスケープというのはですね、わかりやすく言うと私は電話帳なんじゃないかなと思っているのですが、不在着信やメール、音楽やカメラ、ツイッター、フェイスブック、ミクシーといった SNS まで様々なカテゴリーの履歴を一括して時系列で表示、アプリケーションの切り替えをしないでもよく使うコンテンツに指一本で素早くアクセスでき、直感的な操作で快適なコミュニケーションを実現しますという紹介がありますと。つまりですね、その一人の人が、メールアドレスやツイッター、フェイスブック、ミクシーといった様々なサービスを利用しているじゃないですか。それをですね、こうなんていうか一つの画面でいろいろ見れるという感じだと思います。でですね、これちょっと面白いなと思ったのがですね、まず写真を撮るじゃないですか。そしたらですね、写真撮った瞬間にこう顔を認識してですね、で電話帳に登録してあった顔と照合してその人の名前を出すということができるらしいです。なのでですね、まあ、言ってしまえば東のエデンに出てきたエデンみたいなことができるんじゃないかと思われます。これは本当に結構すごいと思うんですけど、ただちょっと双子とか絶対認識できないようなやつとかどうなるんでしょうね。さすがに無理ですよね。そこまでこれで双子認識本当にできたら、なんかどっちがどっちでしょうゲームとか成立しなくなっちゃいますよね。黒崎修理と黒崎ゆかり絶対間違えませんよ、すすぎ原先輩。これちょっとよくわからないのが、この中に音楽っていうのがあるんですけど、音楽はこれどうやって連携するのかいまいちよくわからないですね。自分が再生した音楽とか乗るってことなんですかね。結構いろんなことができるみたいで、なんかいまいちピンとこない感じですかね。結局は何ができるのか 情報がありすぎて、よくわからない感じですね。ツイッターやフェイスブックやミクシーと連携して、その人とのやりとりが、こう、時系列で見れるというのが一番の特徴だと思うんですけど、もしそれが本当に便利だったら、多分、とっくにパソコン上でやってると思うんですよ。なんでやんないかっていうと、多分相当ややこしいことになるんじゃないかなと思うんですよね、これ。いや、絶対これ混乱すると思うんですよ。例えばツイッターのつぶやきとかって相当な、一人の人だとしても相当な量だと思うんで、これは、どこまで表示してくれるんですかね。その、例えばダイレクトメッセージとかに絞り込めるのか、本当につぶやき全部拾うのかとか、まあちょっと使ってみないと使い勝手はわからない感じなんですが、かなり画面的にはこだわった作りになっていますよね、これ。多分一番これ、エクスペリアの特徴だと思っていてですね、この、なんていうんですか、ちょっと、Windows のエアロっぽい感じがする、このインターフェースが、やっぱり、あの、エクスペリア X10 が最初に発表された時の一番メインな特徴だったと思うんで、これは、本当使えるかどうか、使えるといいですよね。使えるっていうか、使い物になるといいですよね。期待して待っていましょう。ちなみに私はミクシーは今は全くやっていませんし、 Facebook もですね、始めようとしたらかなり個人情報が載ってしまうのでやっていません。Twitter はですね、まあ、番組用と個人用とがあるのですが、番組用はですね、やっと最近皆さんにフォローしていただいていることに気づいて、この前フォローさせていただきました。どうもすいませんでした。あんまりですね、番組用のツイッター本当記事を投稿した時しか載らないようになっているので、何か本当Android に関する情報を掴んだ時はそこに載せていこうかなと思っております。すいません、いろいろごたごたしているというか、全然至らないことばっかりで。それでは次に参りたいと思います。
アンドロイド知らないの。
音楽、動画、写真をシームレスに扱うメディアスケープ、当たり前のように使っていますが、皆さんこのシームレスっていう単語の意味ってわかりますか、というのを言いたいんですが、まあ私はわかりません。なんとなくニュアンス的にはわかるのですが、末尾に何々レスってついていると、まあなんとなく何かがないんだなっていうのはわかると思います。意味を調べてみたところ、継ぎ目がないという意味らしいです。 e ワードさんというサイトによりますと、ユーザーが複数のサービスを違和感なく統合して利用できることをシームレスと言います、というふうに書いてありました。これを読んで私は iGoogle というGoogle のサービスありましたよね、あれを思い出したんですが、皆さんもちろんブラウザのホームボタンを押したら Google か iGoogle があると思うんですが、あれが結構シームレスなのではないかと思っております。ということを踏まえまして、このメディアスケープというのを想像してみるとですね、まあ、Windows のメディアセンターみたいなものなのかなと。あれも動画とか音楽とか写真とか、これを使おうと思って使う感じじゃなくて、もうなんか、あ、写真だ、あ、動画だみたいな感じで、結構パッパパッパ切り替えて使えるんじゃないかなと思うので、多分このメディアスケープというのも似たような感じなのかなと思います。またここで公式ホームページの紹介を読まさせていただきたいと思います。 携帯内とウェブ上の音楽、動画、写真コンテンツをシームレスに表示し、アクセスできるオリジナル機能。フルタッチパネルによる直感的な操作で多彩なエンターテインメントが広がる新感覚のモバイルライフを体験でき、コミュニケーションまでをスマートにつなげます。とのことです。ちなみに先ほどのですね、タイムスケープでもインフィニットボタンというボタンがこう画面上に表示されるらしいのですが、これをちょっと読んでみます。音楽や写真から広がる新しいエンターテインメントや楽しいコミュニケーションの可能性がここに。楽曲再生時にインフィニットボタンをタッチすると関連するアーティスト情報を表示したり、写真閲覧時に人物情報や履歴から電話やメールを楽しめますというふうにあるのですが、写真閲覧時に人物情報や履歴から電話やメールを楽しめます。これさっき の写真撮った時に人の名前が出るというのと関係していると思うのですが、楽曲再生時にボタンをタッチすると関連するアーティスト情報を表示するというのがさっきのタイムスケープの音楽というのと関係するんですかね。とまだつかみきれていませんが、このメディアスケープで音楽再生しているときにインフィニットボタンを押すと、そのアーティストに関する YouTube 上のミュージックビデオ一覧、それか Google 検索を表示するらしいですと。これも気になるのが、ミュージックビデオというのは公式にそのアーティストさんが公式に出しているものがちゃんと抽出されて出てくるのかっていうのがわかりませんし、 Google 検索するっていうとトップに何来るんですかね。 Wiki とか来るんですかね。公式サイトとか出てくるんですかね。これもやっぱり使ってみないとよくわからないところですかね。ただわかっているのが、対応オーディオファイルの形式というのがありまして、 MP3 3GPP AMRWS Windows Media Audio SMF XMF Wave iMelody RTTTL/RXT OTA OG というのがあってですね、半分くらい下手したらわからないんじゃないかなぐらいの感じなんですが、 iMelody って何ですかね。 i モードのメロみたいなもんなんですかね。これ私結構コーデックとか自分で詳しい方だと勝手に思っていたんですが、あまりにも知らないのが多すぎてちょっとびっくりですね。しかもアトラック3とかないじゃないですか。なんでみたいな。ダメですよね、ソニーなんだからアトラック3ぐらい入れとかないと。あとムービーがですね、3GPP、MP4、Windows Media Video に対応していますと。まあ今更 MPEG に対応しろとかいうのはないですけど、MPEG 1、2、まあ対応しろとは言いませんけど、やっぱ幅広く対応してほしいですよね、これ。MP4 ってこれ変換とかしなきゃいけないんですかね。PSP のやつとかそのまんま読み込んでくれればいいんですけどね、これ。あと、フォトは、写真はですね、ピカサやフェイスブックに対応しているらしいです。結構そういうところ、すごいですね。柔軟に対応してきますね、これ。あと、モラタッチ。というのが、まあ、前回言ったかと思うのですが、このモラタッチ、一応メディアスケープ上では再生できるということだと思います。あとメディア号、 ですね、メディアGOが CD ジャケットとか登録できるので、メディアスケープで再生した時にジャケットが見れると。あとこのエクスペリアは、マイクロ SD HC メモリーカードに対応していて、エクスペリアに付属するのは16ギガなんですが、この16ギガというのはエクスペリアが搭載できる最大量なんですかね。そうですね、最大16ギガなので、一応最大容量 SD カードが、まあマイクロ SD カードがついてきますと。16ギガってどうですか。16ギガ、
どうなんでしょうね。16ギガ難しい。せめて32欲しかったですよね。
あとステレオヘッドホンジャックがあるので、自分の持っているヘッドホンを挿すことができますと。というわけでですね、もう最初からこういう多機能な、メディアプレイヤーが搭載されているということなので、不便なく音楽や動画が使えるのではないかということです。これも、エクスペリアのすごい特徴的な機能だと思うので、皆さん期待して待っていましょう。それでは次に参りたいと思います。
レイチェルナイト。
日本語入力の最終形態となるか、PO ボックスタッチ。先ほど私ソニエリの携帯電話を落としたという話をしましたが、もちろんその SO903i というのも PO ボックスが使われていますと。で、まあ、ずっと私ですねソニエリの携帯使ってきたんで、正直ですね携帯電話ってこういう入力の方法なんだなぁと思って使っているのですが、なんかこれは Android の今までの日本語入力の中ではかなりいいものらしくてですね、まあ、私がこの Xperia でどれが一番皆さん満足していただける自信があるかというと、多分この PO ボックスタッチだと思うんですよ。もうメディアスケープとかよりも、まあ、携帯電話というかスマートフォンを使ってて、これが一番ですねすごいというのが実感していただけるのではないかと。まあ、使ったことあるわけじゃないんで本当どうなるのか分かんないんですけど、やっぱスマートフォンって文字を入力しづらいものなので、いかにですねこの文字入力で他のスマートフォンに差をつけるかっていうのが結構重要なところだと思っていてですね、この PO ボックスが Xperia というか Android で使えるというのは非常にいいことだと思います。でですね、例えばこれ、自分が過去に入力したやつとか覚えていて予測変換してくれることが特徴的っていうか、他の携帯電話はそうじゃないのかなって、ちょっと使ったことないんでわかんないんですけど、例えばですねメールを入力している途中で間違ってメール終了しちゃいましたという時もですね、もうある程度文章を覚えているので、例えば今日は携帯電話を落としましたっていう文章を打っている途中で、まあ、電源ボタンを押しちゃってメール閉じちゃいましたっていう時でも、今日はって打つと次携帯っていう候補、まあ次の候補が出てくるんで、それをすぐ選ぶんで次を落としましたみたいないう候補がどんどん出てくるんで、ただその出てきた候補を選んでいくだけで、さっきまで入力していた文章がそのまんますぐもう一回打つことができますっていうのが今使っている携帯電話でのすごい便利な点なんで、おそらくこの PO ボックスタッチというのも同じことができるのではないかと思います。あとなんかよく使う母音あいうえおがですね、この PO ボックスタッチでは他のボタンよりも大きめになっていて押しやすくなっているというのも特徴の一つだと思います。結構ですね、まあスマートフォン使っていて こうキーボードついていないタッチスクリーンで文字を入力しなきゃいけない機種とかだと絶対日本語入力ってしづらいと思うんですよ。入力しづらいですよね。他にもですね、テンキーみたいな感じでしめじとか使おうとしても、まあ、必ず長押ししてからフリックしなきゃいけないとか、いくら便利になっていったとしても物理的なデバイスにはなかなか勝てないと思うんですけど、この PO ボックスタッチがそれをどうにか解消してくれるのではないかと期待しているんですがね。これ多分これが他のスマートフォンに比べて秀でているところなんじゃないかなと思っています。非常に個人的に期待しております。
まだトピックスをすべて紹介していないのですが、ちょっと容量の関係上ここで一旦区切らせていただいて、残りは次に回させていただきます。あとエクスペリアミニ、エクスペリア X10 ミニと X10 ミニプロ、この2つについてもですね、次回さらに詳しく紹介したいと思っておりますので、もうしばらくお待ちください。あと言わなきゃいけないことが2つほどありまして、まずドコモショップの方でですね、エクスペリアのモックという模造品っていうんですか、何ですか、まあ偽物なんて言ったらいいんですかね、あれ、まあレプリカじゃないしな、なんだろう、まあとにかく見本が置いてあるんで、まあぜひ触ってですね、重さとかも結構リアルに作られているんで参考にしてみてはいかがでしょうか、というのとですね、あと日本アンドロイドの会定例イベント3月の受付が開始しました。このポッドキャストを最初に収録し始めたのがですね、約2週間前なんですが、なんかダラダラやっていたらいつの間にかもう2月27日になってしまいました。すいません。ですね、3月の定例イベントの内容はテーマが音声認識となっております。日時は、3月8日月曜日夜の7時から9時までで、毎回ですねこれ懇親会というのがやっておりまして、9時半から懇親会があるということです。懇親会は居酒屋いつき屋というところで行われるみたいです。で今回ですね、すごいのがなんと定員が300名となっていてですね、今までの約3、4倍ぐらいになっておりますと。なのでこれもしかしたら応募した人全員当選するのかもしれませんね。何通ぐらい来てるのかちょっと把握してないんですけど、まあ、とにかく今までのまあ本当何倍も入るということなので、もしかしたらですね見づらい聞き取りづらいとかあるかもしれませんけど、まあ、参加できるだけマシと考えればいいんじゃないですかね。さすが大学のキャンパスだけあって、でですね、そう、場所なんですが、立教大学池袋キャンパス14号館 D-201、まあ、部屋のあれはちょっと今言っても覚えられないと思うんで、とりあえずその立教大学池袋キャンパスというところで行われますと。ぜひ皆さんとりあえず受付だけでもしてみてはいかがでしょうかというのを言わせていただきます。もう一つ言い忘れていたことがありました。ソニーエリクソンエクスペリアのタッチ&トライイベントを実施。3月6日から12日までの間に東京都中央区銀座のソニービル8階のコミュニケーションゾーンオーパスにおいて、イベントが開催されるとのことです。と言われてもソニービルってどこにあるのか、わかりませんみたいな。でですね、夜7時まで、朝11時から夜7時までやっているとのことです。なので誰でも参加できるんですかね。とりあえず皆さん行ってみては いかがですかということをここで言わせていただきます。私ももちろん行くつもりではあるのですが、約1週間ありますね。12日って何曜日？金曜日？約1週間っていうか1週間、3月6日7日が忙しくて平日仕事の人って、これマジどうすればいいんですかね。3月ってなんか休日ありましたっけ。まあよくわかんないんですけど、これはまあ仕事休んででも行く価値があるんじゃないですかね。4月発売予定ですけど、4月のいつ頃になるんですかね、こいつ。ほんと心の準備というものがあるんでね、早く教えてほしいところですね。以上となります。
このポッドキャストでは様々なアンドロイドに関する情報を配信していきます。最新のニュース、端末やアクセサリーなどハードウェアに関する情報、開発環境やアプリなどのソフトウェアに関する情報を紹介させていただきます。番組へのご意見ご感想も募集しております。メールアドレスは dykandroid@gmail.com dykandroid@gmail.com までお便りをお寄せ願います。またツイッターの方のアカウントも用意しておりますので、dykandroid の方にフォローしていただければ、こちらからフォローもさせていただきますと、あとそちらにメッセージを送っていただけると助かるのですが、それは番組で読んでいいのかどうかの判断が難しいのでですね、どうすればいいですかね。番組で読んでいいのであれば番組で読んでくださいみたいなことも添えていただければ助かります。最近気づいたのですが、結構フォローしていただけてるみたいなので本当ありがとうございます。すいません、全然気づかなかったというか全然見てなくて、こちらからもですね、あ、この人はリスナーさんなんだなということが分かり次第ですね、フォローさせていただいておりますので、すいませんがご了承ください。あとフォローありがとうございます。この番組は一応毎週金曜日の配信予定だったのですが、本当に最近不定期更新になってきました。申し訳ございません。あとですね、毎週お送りしましたのは誰かエクスペリアを擬人化しないかなと思っている雑誌でした。それではレイチェルが我々日本人にとってとても使いやすい非常にいい端末であることを願って、これからも頑張っていきましょう。さようなら。